今週私たちはコリント第一の手紙の16章のところ、1節から4節のところですけれども、この箇所を通して主の御心を学んでまいりましょう。まずそのテキストをお読みします。さて、生徒たちのための献金についてはガラテヤの諸教会に命じたようにあなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行った時、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。しかしもし私も行く方がよければ、彼らは私と一緒に行くことになるでしょう。この一節の初めのところに、さて生徒たちのための献金についてはと書かれてあるのは、実はこれがコリント教会からパウロに対する質問の一つだったからです。コリントでの働きを終えたパウロはその後エペソを経てアンティオケへと戻っていきます。しばらくしてからパウロは第三次宣教旅行を始めるわけです。彼がエペソに着く前にコリントの教会に手紙を送っています。そしてエペソに着いてエペソに滞在していたパウロのところにコリント教会の現状が知らされるわけです。それを知らせたのはクロエとかステパナとかポルトナトとか赤い子というような人物の名前がコリント第一の1章やまた16章の中に記されています。こういう人々によってパウロはコリント教会の問題を改めて知らされることになるわけです。で、彼らからコリント教会がパウロに対して持っている質問もパウロは聞くことになります。それでもう我々が見てきたようにコリント第一の手紙の7章のところからそういった彼らからの質問にパウロが答えていました。7章のところは結婚についての質問でした。8章は偶像に捧げた肉についての質問でした。12章は霊的賜物についての質問であり、15章になると今度は死人のよみがえりについての質問でした。そして最後、今日我々が見るこの16章の初めのところにはエルサレム教会への献金についての質問があったことを我々は見ることができます。さて、このエルサレム教会ですけれども、この教会は大変貧しい教会でありました。なんで貧しかったのかと、理由の一つは御言葉が教えるように大変激しい迫害を彼らが経験していたからだと。これは使徒の8章のところに出てきますけれども、そこを見る限りステパノが殉教し、その後教会に対する激しい迫害が起こったこと、しかもエルサレムの教会に対すると御言葉が記してますから、特に大変な迫害があったんでしょう。このような迫害を通して間違いなく考えられることは、家を追われる者たちが出てきたでしょう。家族の中で信仰を持つことによって家を追われてしまう、また財産を没収されるような、そういったこともあったでしょう。そこで初代教会を見たときに、そういう兄弟姉妹たちは全ての持ち物を共有していたと、使徒の2章や4章のところにそれが出てきます。そうやってみんなが助け合っていたわけですね。またもう一つの理由が考えられるんですが、それは紀元46年から48年にパレスチナを襲った大飢饉です。で、これも使徒の11章の中に出てくるんですが、預言者たちがエルサレムからアンテオケにやってきたと。その中の一人のアガボという人物がある預言をするわけです。どんな預言かっていうと、世界中に大飢饉が起こるんだという預言でした。そしてそれがクラウディオの治世に起こったと。そのように使徒の11章の27節のところ、28節のところが教えてくれます。そこで何をしたかっていうと、みんなで兄弟姉妹たち、必要のある兄弟姉妹たちを助け合ったということ、ね、ですからパウロはこのエルサレムにある教会のために、そこに住む多くの生徒たちのために献金をしようと そのことをもうすでに見てきたようにガラティアの諸教会に対して彼自身が命じたと、そしてコリントの教会にも同じことを行うようにと命じているわけです。でこのパウロの教えるこの献金なんですけれども、確かにこれはコリント教会がエルサレムの教会に献金を送ろうというそれについての教えなんですけれども、この御言葉は私たちに私たちの捧げる献金についても大切なことを教えてくれています。ですから今日我々はご一緒にこの大切な御言葉から主にお捧げするこの捧げ物献金についてどのようなことを主が教えておられるのか、何が主の御心なのかをご一緒に見ていくことができればと願うわけです。でこの2節を見ていただきますとね、パウロは4つのことを献金について教えています。まず1つ目におのおのっていう言葉が2節の中に出てきます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないようにあなた方はおのおのと、つまり救われたすべての人々が献金を捧げるんだということを言うわけです。なぜそういうことが言えるかっていうと、皆さん覚え出してください。神様の恵みっていうのはあなた個人に与えられたものですよね。もちろん家族を神が祝してくださるとかそういうのはありますけれども、救いというのは個人的に神があなたにくださったものです。でその個人的に救いをいただいたものがその感謝を表すわけです。ですからパウロはまずおのおのっていうわけです。すべての恵みに預かっている者たちが。二つ目に言うのはいつも週の初めの日にそれを行えっていうんです。いつも週の初めの日にって書かれています。これ直訳すると毎週最初の日にとなります。まあもちろん大して意味は変わらないわけですけれども、週の初めの日に毎週と、ですから日曜日にこのような献金をしなさいということを教えたわけです。でこのことからももう初代教会において人々は安息日の土曜日ではなくて日曜日に集まっていたということが分かりますよね。週の初めに彼らは集まってたんです。なぜかっていうと2つの理由があります。1つはイエス様が死から蘇ってきたのは週の初めの日でした。そして吸い越しの祭りから50日目のその五旬祭ペンテコステ聖霊が下った日、それも週の初めの日です。ですからそれを記念して人々はその時に集まっていたわけです。その時に捧げ物をしなさいと。3つ目に記されているのは収入に応じてと書かれています。それぞれの収入、つまり仕事においてそれぞれが儲けたもの、働きや労働によって稼いだもの、それに応じてと。お気づきになったように金額は記されていません。また収入の何パーセント捧げなさいとも書かれていませんですよね。それぞれが自分のいただいたもの、稼いだもの、その収入に応じて自分自身がそれを決めて捧げるんです。4つ目は手元にそれを備えておきなさいと書かれています。この手元にっていうのはそれをなんか取り置いたり自分の脇に置いていくなんて意味です。蓄えておきなさいっていうのはね、これ非常に面白い言葉なんですが、宝物を保管するという意味がある言葉です。ですから例えばほとんどの場合私たちは月収なわけですけれども、与えられたものの中から自分が考えた金額を取り置いておき、そして毎週主にお捧げするために大切に保管しておきなさいと。自分自身で取り置き、それを保管して週の初めの礼拝の時にそれを捧げなさいと。これがパウロがこの献金についてこの箇所で教えている4つのことです。そして3節4節ご覧いただくと、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて、そしてエルサレムにこの献金とともに派遣しましょうという話が出てます。あなた方の承認を得た人々というふうに書かれてますけれども、この承認を得たっていうのは教会によってテストされて証明された信頼できる人たちの話です。 献金を託すわけですから、信頼できる人たちでなければならないわけであって、そしてパウロが言うのは、もし彼自身が同行した方が良いと教会が思うんであれば、彼自身はそれに同行するという内容のことが記されているわけです。こうしてパウロはコリント教会から来たこの献金についての質問に答えているわけです。今の4つのことをこう皆さんお聞きになって、多分多くの皆さんが私はこれらのことを守っていますと、まあ、そのようにおっしゃると思います。週の初めの日に自分がいただいたものの中から決めた金額を持ってやってくると。それは素晴らしいことなんですが、しかし皆さん一番重要なことは何かっていうと、これらのことをただ忠実に守りを行うことではなくて、どのような動機でそれを行っているか、どのような心で行っているか、それが最も重要なことです。どれだけを捧げるかよりも、どんな心で捧げているのか、そちらが重要だと。で、なぜそう言い切るかっていうと、皆さんね、今私たちはこうして16章なんて言ってるじゃないですか、1節から4節なんて。パウロのこの手紙はそんな章で分けられていたものではありません。節がそこについていたわけではありません。手紙として送られてるんです。そうすると前後は間違いなく関連してるんです。15章はどんな御言葉で終わったかというと、こうでしたよね。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知ってるんですから、さて生徒たちのためにって。お分かりになります？15章でパウロはイエス・キリストの復活の話をするわけです。この復活こそが我々クリスチャンが死に完全に勝利した保証である。イエス様が死から蘇ってきた、我々も死から蘇るんだと。私たちは死んでももう住まいが備えられてるんだと。永遠が死によって定められたんだと。死と共に過ごすんです。愛するこの救いに預かっていた兄弟姉妹たちと永遠を過ごすわけです。だから私たちは地上にいて、この愛する主のためにな、全てのこと、それは無駄ではないって、ちゃんとその働きに対してそれにふさわしい報いを主がお与えくださるんだと。でその話をして今度献金の話なんです。つまりこの神に対する感謝、こんな素晴らしい祝福をくださったその感謝、喜び、それをもとに私たちは捧げ物を成していくこと、そのことが必要だ、そのことをパウロは意図的にこの読者たちに教えようとしていること、そのことはこの文脈を見たときに私たちは汲み取ることができます。ということは皆さんね、捧げ物のこの献金というのは主の恵みに対する各信仰者の応答であるって言えません？主がどんな恵みをくださったのかを覚えている我々、知っている私たちはその恵みにふさわしく応えていこうって、それがこの捧げ物だって。もちろん献金というのは教会のさまざまな必要を満たすものであり、また時にはこのエルサレム教会のように生じた特別な必要のために捧げることもあります。しかし捧げ物とか献金というのは主への感謝の捧げ物です。だからあなたの心が最も大切なんです。じゃあこうして私たちは献金について触りを見てきたわけです。しっかり私たちが学んでおきたいことは何かっていうと、この献金についての心得です。実はこのパウロが記したコリントの教会への手紙、今私たちは第一の手紙を見ているわけですが、第二の手紙の中にその心得について大切なことをパウロが教えているところがあります。ちょっとそこをご一緒に見ていきたいと思います。何ページか進んでいただいて、コリント第二の手紙の今度は9章をご覧ください。9章の7節のところを見ていただきたいと思います。そこには一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい、このように記されています。で皆さん、献金についての3つの心得、それがこの7節のところに書かれているわけです。1つ目は何かっていうと、いやいやながらでなくと。 2つ目は強いられてでもなく、そして3つ目は心で決めた通りにしなさいって。どういう意味なのか。喜びを持って私たちは献金を下げるべきだということです。いやいやながらでなくと。でこのいやいやながらっていう言葉、非常に面白い名詞なんですけども、この言葉ってね、こういう意味があるんです。自分がしたことへの後悔がもたらす喜びのない不幸せな状態という意味があるんです。つまり自分のやったことを後悔してるんです。後悔してるもんだから自分の心の中に喜びとか何もありませんでしょ、ね、まさにその後悔がもたらす不幸なその状態を表す言葉です、ね、つまりこの人っていうのはね、自分が捧げた献金を惜しんでるんです。献金しなかったらよかった、しなかったら自分の生活もっと楽だったとか、あんなに献金しなくてもよかった、あの半分でもよかった、ね、そういう人の話です。で皆さんね、この人の一番大きな問題は何かっていうと、主に対する愛が問題なんです。実はこの人の問題っていうのは、神よりもこの世のものを愛しているところにあるんです。なぜそう言い切れるかっていうと、実は皆さんね、2節前のこの9章の5節ご覧くださいます。そこにこんな言葉があるんです。ちょっと真ん中あたりから見てください。どうかというところです。どうかこの献金を惜しみながらするのではなくと書かれてますよね。惜しみながらするのではなくと。でこの言葉っていうのは新約聖書の中に10回出てきます。その中の4回は貪欲というふうに訳されています。ですから皆さんの新約聖書の第2版の欄外ご覧いただくと、そこに脚注として貪欲のようにでなくと書かれています。ですからこの5節のところにある惜しみながらっていうのは、新約聖書の中に10回あって、その中の4回は貪欲というふうに訳されてますし、5回はむさぼりというふうに訳される、そういう言葉がここで使われてるんです。なんかお分かりいただけますよね。惜しみながらしている人、出したくないって、献金をしたくないって、そう思ってる人っていうのは、実は貪欲な人であるって。この言葉ってのは、より多くのものを他の人よりもより多く所有したいという願望って意味があるんです、ね、より多くのものを得たいと思ってる、だから出したくないんです。ですからいやいやながら捧げる人っていうのは、できることなら捧げないで済むことを願ってます。でもその中でも仕方がないからと思って捧げてるんであれば、間違いなくこの人は最高のものを神様にお捧げしているのではないですよね。多分自分が必要だと考えるあらゆるものを差し引いた上で、その残ったものから神様にお捧げしましょうって、残るものの中から神にお捧げするって、果たしてそれが主に喜ばれることなのかどうかです。しかも残り物から捧げることに関しても、それをしぶしぶ行っているって、こういう心で捧げ物をなすのは神の前に正しくないって。同じこの5節のところをもう一度見ていただきますとね、惜しみながらするのでなくの後に、好意に満ちた贈り物として用意しておいてくださいと。好意に満ちたと書かれています。好意に満ちた贈り物って、実はこの言葉、この名詞は祝福という意味です。祝福ですから、皆さんの欄外のところにも直訳として祝福というふうに書かれてあるかと思います。この言葉は16回新約聖書の中で出てくるんです。その中の7回は祝福です。2回は豊かにと書かれています。4回は賛美なんていう言葉で、そういうふうに訳されています。ですからパウロが教えることは何かっていうと、 後悔の心、そんな正しくない心を持ってではなくて、喜びを持って捧げることが大切だって。捧げるっていうことは、献金するっていうことは、実は祝福なんだって。そんなふうに思ってる人は喜んで感謝を持って捧げ物をなすって、その心が大切だということを教えるわけです。二つ目に、もう一度この7節見ていただくと、強いられてでもなくと書いてます。強いられてでもなくと、つまり義務感で捧げてはならないということです。喜びゆえに捧げることは祝福であることを知っているゆえに、積極的に捧げようとするって。またいろんな必要があることが分かったときには、誰かが満たしてくれるでしょうと、ではなくて、自分自身にできることが何かを考えて、それを積極的に行っていくって、最後のは喜びを持ってまた積極的に。3つ目に出てきているのは、7節見てください。心で決めた通りにしなさいと。犠牲的に私たちは捧げ物をなすんです。心で決めた通り、前もってそれを決めて行いなさいということです。だから規則だからとか、人から教えられたからその額を捧げるというのではないということです。主に対する感謝にあふれていたら、主に捧げることを喜んで行うだけでなく、喜んで犠牲的に捧げようとするはずですよね。ですからパウロはこうしてこの9章の7節のところから、3つの心を言うわけです。あなたの捧げ物献金は喜びを持ってなしてますかって。あなたは自ら進んで仕方なしとか、しなきゃいけないというなんか義務感でやってませんかって。またあなたは喜んで犠牲的に捧げてるかと、この3つの心得を教えてくれるわけです。でそれを皆さん覚えて、あなたの捧げ物を捧げることです。じゃあもうちょっとこれを私たちが理解するために、パウロは実際にこのように生きていた者たち、実際にこのように捧げ物をしていた人々の話をこのコリント第二の手紙の中で記してくれています。ちょっと1ページ戻ってくださって、8章の始めを見てください。コリント第2の手紙の8章です。それは誰かっていうと、マケドニアの諸教会の兄弟姉妹たちだったということです。2節ご覧くださいます。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。極度の貧しさにもかかわらず彼らを捧げたんです。大変貧しい人々でした。本来だったら、私はこんなに貧しいんだから、私は受ける方であって、なんで私が捧げなきゃいけないんだ、そう思うかもしれない。でも彼らはその中でも喜んで捧げたんです。ちょっと覚えてますよね、皆さん。貧しいヤモメが自分の全財産を捧げたように、このマケドニアの諸教会の兄弟姉妹たちはそうだったって。でなぜそのような行為に彼らが至ったのか書いてくれてます。彼ら自身の与えられていた喜びです。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはって。大切ですよね。喜びがそのような行動を生み出したんです。でちょっと皆さん見ていただきたいのはね、苦しみゆえの激しい試練の中にあってもと書いてあります。でこの苦しみのゆえ、苦しみゆえのと、この訳されている言葉っていうのはね、普通確かに苦しみは苦しみなんですけど、大変な苦しみであるっていうことをこの言葉は意味しています。実はこの言葉っていうのはね、圧迫とか弾圧とか、そういう意味を持った言葉です。もっと違う言い方をすればね、オリーブなどを押しつぶして、牛臼でこう押しつぶして、そこから油を絞り出していく、まさにそれを表すような言葉です。ですからこの教会の兄弟姉妹たちの絵には、大変な、私たちの想像を絶するような迫害があったと、彼らは大変な苦しみを経験していたということがこの御言葉から分かります。パウロはそのことを知ってたんです。 だから苦しみがもう私たちの経験したことのないような大変な苦しみだったと。そして同時にこの激しいって言葉があるでしょ、ご覧になります。この激しいっていうのはね、その苦しみの度合いを言ってるんじゃないんです。これは回数の話なんです。出来事の回数を表す言葉なんです。ですからこの箇所が言ってることは、度重なる激しい苦しみの試練の中にあってとパウロは言ってるんです。マケドニアの諸教会の兄弟姉妹たちが何度も何度も何度も何度も大変な苦しみに遭遇していたと。それがパウロがここで語りたいことなんです。でもね、皆さんね、これ見ていただくとちょっと不思議なのは、2節ですよ、苦しみゆえの激しい困難の中にとか、苦しみゆえの激しい迫害の中とは書かずに、試練という言葉をあえてパウロが使ってますでしょ。なぜかっていうと、パウロもそうだし、このマケドニアのクリスチャンたちもそうなんです。自分の身に起こるさまざまなそういう困難苦しみっていうのは、実は神が与えてくださっている試練だと彼らは見たわけです。非常に大切なことです、皆さん。で、試練っていう言葉は何を意味しているかっていうと、検査とかテストによってあるものの誠実さを知ることです。つまりあなたの本当の心の状態を知るんです。ですから私たちが経験する試練というのは、主に対する自分自身の愛であったり信仰の実態というものを、つまり本当の自分を知るためのものなんです。神様は試練をあなたに与えることによって、あなたがどういう存在かを知ろうとしていらっしゃるのではないんです。そんなことをしなくたって、神は私たちがどんな信仰者なのかちゃんとご存知です。知らないのは私たちなんです。あなたが知らないんです。ですからいろんな試練を通して神様は、あなたがいかに神の前に愚かであり罪深い存在であり、あなたがいかに不従順であり不信仰であるかということを神は思い知らせさせてくださるんです。でその時、皆さんね、絶対してはならないのは、私はダメな信仰者だと言って自己憐憫に陥ってしまう。そしたらあなたは神様の試練を正しく受け入れなかった。神はね、私たちに憐れみを持って我々の本当の姿を示してくださる。でその時我々信仰者どうするかっていうと、神様、こんなどうしようもない私を愛してくださって感謝しますと、どうか私があなたをより愛するものへと変えられますように、こんな私ですけども、あなたが喜んでくださるそんな人へと私を成長させてくださるように、ってそのように神に私たちは助けを求めるんです。どうやったら成長するか誰も知ってます。神の御言葉を正しく学び、それを実践するしか成長する道はありません。ですからね、皆さん、あなたが毎日の生活で経験するいろんなこと、いろんな辛いことがあります、悲しいことがあります。でも御言葉は私たちに教えてくださるのは、それはあなたのために必要だから神様くださってるんだって。その機会を通してあなたを神様は成長させてくださるんです。ですからペテロ第一の手紙の一章の中で、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かります。何を言ってるのかって。金を精錬するためにはどうするか、金を溶かさなきゃいけないんです。溶かすことによって不純物が上に上がってくるわけ、それを除いていくわけでしょ。試練はあなたの人生からさまざまな罪を除いていってくれる。あなたが成長するために必要なんです。そうしてあなたが成長するなら、あなたが主の前に立って裁きを受けるときに、あなたは主から褒めていただけるという話です。ですからあなたがより主の前に正しい人として、主が喜んでくださる人へと成長していくために、神は試練をくださるんです。神様が試練をくださるゆえに、 神はその試練とともに何です？脱出の道を備えてくれる。なんでそんなことをされるか。神はあなたのことをご存知だからですよ。耐えられない試練に絶対合わすことはないんです。だから試練も実はあなたのために特注されて与えられたものです。こうしてパウロもそうだったし、マケドニアの諸教会のクリスチャンたちも、大変な迫害があっても、大変な貧しさの中にあっても、その経験するすべての試練というのは、愛する神が私の成長のためにくださっているんだ、そのようにしっかりと真理に覚えるだけじゃない、その真理に立って生きたんです。だから私たちもそうやって生きるんです。ねえ皆さん、あなたの神様にあなたは信頼できます？そこですよ皆さん。あとでちょっとそのことに触れますけれども、ね、彼らは信じたんです。神がおっしゃることを信じたんです。だから彼らは変えられたし、だから彼らは祝されたし、だから彼らは神によって用いられたんです。もう一度このマケドニアのクリスチャンたちを見ていただきたいんですけどもね、2節のところに、8章の2節、苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったって。彼らの満ち溢れるって書いてます、ね、これはその度合いを意味してるんです。私たちの考えるその程度をはるかに超えてるということです。だから非常に大きいとか超えてとか、さらにはるかに大きいなんて意味です。非常に大きいとか超えるとか、さらにはるかに大きいなんて、つまりこういうことですよ。彼らが主からいただいたその喜びっていうのは、彼らが持ってた喜びっていうのは、どんな状況にも勝るものだったということです。辛いことも悲しいことも痛いこともいっぱいあっても、そのすべてに勝る喜びを彼らは持ってたって言うんです。確かに私たち日々の生活でいろんなことを経験します。悲しみであったり、痛みであったり、辛さであったり、落胆であったり、絶望を経験することもあります。でもこの人々は、私たちが考えるよりもはるかに人間的に言えば悪い状態にあって、その中でも喜びを持って生きることができたんです。だってそれら全てに勝る喜びを彼らは持ってたからです。驚きだと思いません皆さん。で、考えなきゃいけないのは、彼らはそんなふうに生きたんです。そしてあなたも私もこんなふうに生きることができるということです。喜びを持って彼らは行きました。同時にまた2つ目に、彼らは積極的に生きたんです。8章の4節見てくださいます。生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったと書いています。ちょっと注目いただきたいのは、交わりという言葉と恵みという言葉出てますよね。この交わりという言葉があるのはね、このマケドニアのクリスチャンたち、このクリスチャンたちはいろんな地域にあって、そして貧窮しているそういう兄弟姉妹たちのことを自分の家族なんだと、そんなふうに見ていたということです。その人たちに会ったか会ってないかどうでもいいんです。だってクリスチャンってそうでしょ皆さん。我々はみんな神の家族に属するわけでしょ。どこの国に行ったって、人種がどうであろうと、ね、国籍が何であろうと、私たちはみんな神の家族の一員なわけです。彼らはちゃんとそのように考えたんです。交わりってのはそういうことです。恵みって書いてあるのはね、自分たちがそういうふうに貧窮している、困っているそのクリスチャンたちのために捧げる献金っていうのは、実は恵みだというふうに考えたということです。彼らはそれを特権というふうに思ったんです。決して義務とは思ってなかったんです。だから彼らは自分たち積極的に捧げ続けたんです。ちょっと考えさせられません。私たちの献金が特権 って御言葉を言うんです。そんなふうに思って私たちは捧げ物をしているでしょうか。でもよく考えるとね、皆さんね、私たちの捧げ物を通して神が何をなさるかって、神はそれを祝して主の御業の御業を成していかれる。であなたはその一端を担ってるんですよ、ね、福音のメッセージがいろんなところに広がっていく、その福音の働きの一端を担ってるって。そう考えると確かに私たちの捧げ物献金というのは我々に与えられた大きな特権だと思いません？この種の働きに私たちは加わることができるんです。3つ目に私たちはこのマケドニアのクリスチャンたちから教えられるんですけれども、彼は犠牲的に捧げ物をしていました。3節見てください。私は明かします、彼らは自ら住んで力に応じや力以上に捧げたって。私は明かしますってパウロは現在形で書いてます。よく知ってたんです、彼らのことを。そして彼らのことを語るときにパウロはこのように語り続けていたわけです。どんなことを？自ら進んで捧げていたって。もう見てきたようにこの人たちは誰から言われたから、強いられたからじゃない、自分たちから進んで捧げ物をしていたって。力に応じ、いや力以上にって書いてます。この力っていうのはね、財力とか収入なんて意味です。また可能性とか容量とか能力って意味もあります。だから私たちが考えられるそれ以上のもの、つまり犠牲的に彼らは捧げ物をしていたんだということです。ですからこのマケドニアのクリスチャンたちは献金を喜びを持って積極的に、そして犠牲的に捧げ続けていた。でちょっと皆さんね、喜びを持って積極的に自ら進んで、そして犠牲的に捧げたって、これを考えたら主イエス様の愛を彷彿させません？イエス様の愛ですよ。この8章の9節がこう記しています。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むとなるためです。何の話をしているかって、救いの話ですよ。神であられるお方が貧しくなられた。だって人として来てくださり、すべての人々から、ほとんどの人々から蔑まれ、十字架にかかって、そして死んでくださった。何のために？あなたが豊かになるためだって。主イエスキリストの犠牲によって備えられたその救いに預かった私たちっていうのは最高の宝である永遠の祝福を得たんです。だから我々クリスチャンは最も豊かなものなんです。絶対金で買うことのできない祝福をいただいたんです。永遠の祝福です。でもそれを私たちに与えるために主ご自身は自らを犠牲にしてくださった。その話をしているわけです。ですからイエス様を見たときに、イエス様の愛っていうのは行いの伴った愛でした。言葉だけじゃなかった。同時にイエス様の愛というのは犠牲の伴ったものでした。でこのマケドニアのクリスチャンというのはまさにその主の愛を模範にしてそれに倣って生きてたんです。主が自分のために犠牲を払ってくれた、だったら私も愛する兄弟姉妹のために犠牲を払おうって。でも一つ言えば皆さんね、我々がなすことすべては犠牲じゃないです。犠牲と呼べるのはただ一つだけです。イエス様の犠牲だけです。だって私たちが持っているものは全て神が託してくれたものです。それを神のためにお使いするのは犠牲とは言いません、ね、でも確かにマケドニアの兄弟姉妹たちを見たときに主が歩まれたように彼らも歩んでいたって、この人々の捧げ物っていうのは神様の恵みに対する応答であったと、そのように言うことができます。ですからね、皆さんね、献金をするときに私たちにとって必要なことは何かっていうと、 この捧げ物によって主がお喜びになられるかどうかです。この私の捧げ物によって主が喜んでくださるかどうか、それは献金だけじゃないです。我々の礼拝もそうです。私たちのなすこと、すべてのことで我々がいつも自分に問いかけなきゃいけないのは、果たして私のこの行為を主は喜んでくださっているのかどうか。さて、今私たちはこのすごいマケドニアの兄弟姉妹たちのその歩みを見たわけですよね。喜びを持って自ら進んで犠牲的に下げたって、本当に主が歩まれたように彼らは歩んでいたって、大変な困難の中にあって、苦しみの中にあって、彼らはそれよりもはるかに勝る喜びをいただいていた。どうやったらじゃあそんな風に歩むことができるのか、2つ言います。いいです。1つはね、主の前を正しく歩み続けることです。いいです。主の前を正しく歩み続けること。8章の5節見てくださいます。私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げて、また私たちに委ねてくれましたって。マケドニアのクリスチャンたちはどういう歩みをしていたのか。彼らは主の御心に従って生きてたんです。自分のすべてを捧げて主の御心に従ってた。つまり言い方を変えれば、彼らは主の前を正しく生きてたんです。いいです。主の前を正しく生きること、2つ目は何かというと、9節に出てきます。それはね、主の模範に倣って歩むことです。さっきも読みしましたけども、イエス・キリストの恵みを知っている主は飛んでおられたのに貧しくなられたって。つまり皆さんね、この人々が大変な喜びを持って歩んでいた、その秘訣は何かっていうと、彼らは神の前を正しく歩んだんです。彼らは神が喜ばれることをしていたんです。何度も私たちが学んだように、いつも喜んでいなさいっていうのは実現可能な命令なんです。じゃあどうやっていつも喜ぶことができるか。いつも神を喜ばせているならば、神があなたを喜ばせてくださるんです。自分で自分を喜ばせましょうなんて思ったって、そんなの不可能です。でも神を喜ばせることを私たちがするのは、神の前を正しく歩んでいるならば、神が喜んでくださっていることを私たちに喜びを与えることによって明らかにしてくださるんです。そうしてこのように生きた彼らは素晴らしい証人でした。彼らの歩みを通して主の尊い愛を、また麗しい主の見姿を人々の前に明らかにしていたんです。そんなふうに私たちも歩むことができる。だから主の前を正しく歩み続けることです。主の助けをいただきながらそのように生きることです。さて、もし皆さんがそんなふうに生きるならば、ちょっと時間の関係で急がなきゃいけないんですけども、実はね、このコリント第2の9章のところで簡単に3つの祝福が主によって約束されています。いいです。あなたが主の前を正しく歩んでいるならば、そしてこの捧げ物献金を見たときに、あなたが喜びを持って自分から積極的に、そして犠牲的に下げて、つまり神を喜ばせるその献金をしているならば、繰り返しますけども、献金だけの話じゃないです。あなたが神の前を喜ばれる、そんな歩みをしているんだったら、何が神様によってなされるか、どんな祝福をくださるか、まず9章の7節見てください。神は喜んで与える人を愛してくださいます。一番最後に出てますでしょ。確かに神様はみんな愛してくださってる。でもここで言われているのは特別な愛の話です。このように神の前を正しく歩む人たちを神様は特別に愛してくださる、愛し続けてくれるということです。2つ目は何かっていうと、8節に出てきます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りてと書かれています。この箇所は神様がどんなお方かを教えています。神っていうのはあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方ですと。で、実はね、この8節はできる方ですというその言葉が文頭に来てるんです。それが強調されてるんです。神とはこんなことができるんだって。じゃあどんなことができるのか、その説明がその後に出てくるんです。2つのことが書いてます。常にすべてのことにおいて本当の満足を与え続けることができるって言うんです。どこに書いてあるんだと。常にすべてのことに満ち足りてと書かれてます。すべてのことに、しかも常にです。いつもです。 あなた自身が本当に満ち足りた状態を保ち続けてくださるって、ね、そうでない状態っていうのはいつも何か不足を感じてるんですよ。もっとあれが欲しい、これが欲しいって。でも主の約束はあなたが本当に満ち足りてる、もう主よ十分ですって。皆さんそんな祈りしたことあります？神様もうあなたの恵みは十分すぎます、もう結構ですって。だってよく考えてみたら神の恵みってのは溢れるばかり与えられてるんでしょ。もし我々がもっとください、もっとください、もっとください、おそらくそういう人の歩みっていうのは感謝がないです。でもね、主の前を正しく歩んでんだったら本当に主があなたの心を満たしてくださって、何を食べるから満足して何を食べないから満足しないんじゃない、どんなことであっても我々満足してるんです。それは主がくださるものです。ですからここで神にはこんなことができる、どんなことが、あなたが常に全てのことにおいて本当の満足を持ち続けることができる、それが神様の祝福として与えられるって。二つ目に言ってるのはね、全ての良い技にあふれるものとしてくれるって言うんです。あなたが神の前に正しく歩んでるんだったら神様はどんなことができるのか、それはあなたが常に良い技にあふれるもの、主の前に喜ばれることを行い続ける、そんな信仰者としてあなたを主は導いてくださるって。いいです。だからマケドニアのクリスチャンたちは貧しい中にあっても、ね、主の栄光を表したんです。彼らを神様は全ての良い技にあふれるものとして使ってくださったんです。だから彼らが多くの人々の祝福になったんです。今の私たちにもです。すんごい信仰者たちがいたねって。神様にはどんなことでもできるって。そしてあえてここで言われたのは、神は本当の満足を与え続けてくれるし、良い技にあなたがあふれるものになるって、ね、そういう人へと神はあなたを変えてってくれる。これが二つ目に与えられる祝福だっていうんです。で、三つ目に出てきてるのはね、主にとって有用なものとしてあなたを使い続けてくれるということです。実は9節の頃はそれ出てくるんですけども、まず最初に詩編の112編の9節の御言葉を引用した後、パウロは何を言ってるかというとこういうことなんです。貧しいものに惜しみなくあなたが分け与えるならば、神様何をするかというと、あなたを物質的に豊かに祝してくださるって。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方はって書いてあるでしょ。このまくっていうのは金銭的な援助の話です。それをする人にまくものを神様は与えてくれるっていうんです、ね、そしてあなた方11節、あらゆる点で豊かになってって、必要のある人に与えてる人たちは神が祝してくださって、ますますその物質的においても豊かにされていくって。じゃあ豊かにされた人はどうするかっていうと、見てください、あらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになる、その人はもっと与えようとするっていうんです、ね、この人たちは自分のために残しておこうなんてしてないんです。神様のために喜んで捧げましょうって、そしたら神が祝してくださって、じゃあ祝されたらどうするか、もっと捧げましょうって、その結果どうなるかって十節見ていただきますね。それが私たちを通して神への感謝を生み出すんだって。つまりそのように貧しい必要のある人たちに必要を提供したときに、彼らはもちろんその人たちに対してでもでしょうけども、何よりも神に感謝を下げるって。なぜかっていうと、このすべてのことを神がなしてくださってるんだっていうことを彼らが知るからです、ね、こうして神は神の前を正しく歩んでいる人たちを用いてくださるって。こんな祝福を主の前を正しく歩み続けている者たち、そういう人たちに与えてくれるんです。今日まとめるとこういうことになります。献金って一体何か。献金っていうのは主への愛を知る尺度です。あなた自身の主に対する愛を知る尺度だ。主の贖いの御業を、救いの御業を感謝し、主によって愛されていることを知っている者は、それを行動で示そうとします。神様、私はあなたを愛してますって。こんなに私を愛してくださった。 こんな私のために喜んで犠牲を払ってくれて、私はあなたのことを愛しています。それをただ言葉だけじゃない、実際の行いをもってそれを示すわけです。ですから彼らは喜んで積極的に犠牲的に主にお捧げしようとするわけです。まさにその行動こそが神様に対して私はあなたを愛していますというその表れでした。献金である2つ目に、主への信頼を知る尺度でもあります。主への信頼を知る尺度だって、ね、もう皆さんお分かりのように、私たちの献金を神様は期待していらっしゃるんじゃないんです。主ご自身が主の御業をなすために我々の献金が必要とされるのかとんでもありません。そんなものは一切なくたって神様ご自分の御心をなされます。献金というのはね、自分自身の主への信頼を知る尺度なんです。つまりどれだけ私は主を信頼しているのかを、これを通して知ることができるんです。だってね、皆さんね、主はあなたの必要を満たしますと約束してくださったですよね。ご存知ですよね。そうやってあなたの必要を全て満たしてくれるって。でも私たちが消極的に捧げるのはどうしたかっていうと、不安があるからでしょ。もし捧げてしまって、もし生活できなかったらどうしようとか、もし食べるものがなくなってしまったらどうしようとか、そういった不安が私たちの行動を消極的にするんだと思いません？何が起こっているのか、信仰が試されるんです、ね、神は必要を満たすとおっしゃったんです。その方を信頼するかどうかです。その方を、さっきもお話したように、一人のその、ね、貧しいヤモメは自分のその生活すべてを投げ入れていたって、献金箱に。金持ちたちは有り余る中から上げていた、下げていたって。でも彼女は自分のすべてのものって。その人はその後どうなったか考えたことあります？皆さん、どっか町の片隅で餓死してた。絶対に絶対にそんなことはありません。だって神はその人の必要を満たすって。だから結局いつも神様が私たちに何をチャレンジしてくださってるか。あなたは知ってるって言って、あなたは口では言える、でもあなたは本当に私を信頼してるのかって、私の言った言葉を信じて生きてるのかって。感謝なことに皆さんね、そのレッスンを学ぶためにさまざまな試練を私たちは経験するんです。だからクリスチャン生活は何をしてるかっていうと、神に信頼することを私たちは日々学んでるんです。しっかりそのレッスンを学ぶことです。神がおっしゃったことは絶対そうなるんだという確信を持って生きることです。ちょっと皆さん見ていただきたいのに、この9章の6節見てください。こうあるでしょう。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。何の話をしているかって。簡単な話です。もし収穫を考えている農夫たちが、ね、種をまくわけでしょ。でその時に少ししかまかなければ、少ししか収穫できませんよ。でしょ？多くまけば多くの収穫を得ることが少なくとも期待できるわけです。御言葉が言うのは信仰も同じだっていうんです。豊かにまくものは豊かに刈り取る。少しかまかないものは少しか刈り取らないって。だからあなたの信仰が、あなたの主への信頼が小さければあなたの刈り取るものは小さいって。でもあなたの信頼がしっかりしているものだったら、あなたの刈り取るものも大きいということです。実は皆さんね、この6節のところに豊かにという言葉が出てますでしょ。で実は新改訳聖書の欄外にもちゃんと説明してくれてます。そこにね、直訳として祝福を持ってって書いてあるでしょ。実はこの豊かにという6節の言葉と5節の好意に満ちた贈り物、同じ言葉が使われているんです。どちらも祝福という意味です。ですから捧げるものは捧げることが祝福だと思うって。6節のところでパウロが言うことは何かっていうと、神を信頼して豊かに捧げるものは豊かな祝福をいただくんだという意味です。だってこの人は神を信頼してるんです。当然神はその人をお喜びになる、そしてその人に豊かな祝福を与えられるって。ですから 捧げ物っていうのは我々の主への信頼の証だということが言えます。主は必ず必要を満たしてくださるということを教えてくださった。主を愛している信仰者はその御言葉に信頼を置いています。必ず主がなしてくださるんだ、その確信を持って喜んで主の犠牲を考えながら、それにふさわしい捧げ物を捧げようとするって。どうでしょう、あなたの献金というのはそういう思いを持って捧げてるんでしょうか。最後に主への信頼を知る尺度でもあります。ごめんなさい、主への忠誠を知る尺度でもあると。主への忠誠を知る尺度でもあるって。捧げ物って言った時に皆さんね、その神様ご自身が私たちに託してくださった、それをどう使うかっていうのは私たちの責任です。ちょっと皆さんもマタイの25章のところでイエス様がオリーブ山でお話になった有名な例えを皆さん、お話を皆さん覚えてらっしゃると思う。その中でね、5タラント2タラント1タラント預かったじゃないですか。でよくその生産の時に主が5タラント2タラント預けた者たちを呼んだ時に何をおっしゃったかっていうと、よくやった良い忠実なしもべだと。ご存知ですよね。その後にね、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せようって、主人の喜びを共に喜んでくれって。いいです、皆さん、私たちが持っている財産とかお金っていうのは実は神が私たちに託してくれたものです。我々の健康もそうでしょう、我々の時間もそうでしょう。私たちが持っているすべてのものの中でこれは私のものだって言えるものがあります？命も神がくださったんでしょ、人生の長さも神がちゃんと定めてらっしゃるんでしょ、全部神からのギフトなんです。我々が確かに仕事した、でもその仕事する力をくださったのも神です。神はすべてのものを私に託してくださった。何のために？それらを用いて神の栄光を表すためにです。神に喜んでいただくためにです。だから私たちが考えなきゃいけないのは、神が私に託してくださったものを神の前に正しく用いているかどうかなんです。ここで言われたわずかなものに忠実だったって言います。こういった託されたその物質に関してもお金に関しても、それを神の前に正しく、神のために正しく使っているならば、主の前に立った時にあなたは忠実であったと、あなたを褒めてくださるって話です。だから私たちが考えなきゃいけないのは、主が託してくださったすべてのものを本当に主のために用いているのかどうかです。私たちはこうして捧げ物を通して主の御業がなされていくことを信じています。そしてそういうふうになされてきました。感謝のことに私たちの群れを通して多くの人々が福音を聞くことになった、主の素晴らしい恵みに触れることになった、そういうふうに神様は私たちを用いてくださったって。あなたはその一端を担ってたんです。そして今も担ってるんです。主の恵みを覚えながら感謝を持って、あなたのすべてを主にお捧げすることです。主はあなたに託してくださったんです。私のために用いなさいって。どうかこの今日教えてくださったこの献金というこのことについて、御言葉にしっかり基づいて感謝と喜びを持って自ら進んで犠牲的に捧げて主に喜んでいただきたい、その思いを持って全てのことを成していきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、今日こうしてまたあなたの御言葉を共に学ぶその機会をくださった恵みに感謝を申し上げます。主がどうかあなた、主ご自身がこの御言葉を持って一人一人の心に働いてくださって、一人一人があなたの御言葉に生きるものと、生きるものへと変えられますように、成長できるように、この献金についてもどうかあなたが教えてくださるように私たちが歩むことができますように、どうか私たちがあなたの前を正しく歩み続けることができるように、どうか我々の歩みを導いてください。この愛する兄弟姉妹たちの上にあなたの豊かな祝福がありますように、御言葉を感謝しイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。